こんばんは。
こんばんは。2月13日月曜日です。
随分ご無沙汰してしまいました。
そうですね。
はい、すいませんでした。
本日250回目でございます。
ね、すごいね。
素晴らしいです。
はい。いつもと違う場所でやってるからちょっと声が違うかもしれない。
カウントダウン TV に負けてました。
追いやられた。うちね、テレビっていうものが1台しかないからね。
うん。あんまりね、普段見ないんだけどね、テレビね。
そうね。使う頻度は本当に少ないね、テレビは。
ね。音楽番組か、
うん、
恋愛ドラマか。
そうね。はい。
はい。
なので、ちょっと私が今日9時から予定があるため、
はい、
早い時間のスタートとなりました。
はい。
ご無沙汰してます。
はい。皆様。元気でしょうか。千人ね、
うん、
東京行ってたね。
そう、東京行ってました。2泊3日でちょっとね、幕開けマーケティング実践会の年に一度のお祭りがあって、
はい、
それに参加すべく、
うん、
初一人東京っていう、
うん、
うん、やればなんとかなるもんだね。
そうだね。わかりやすい部分もあるからね。
うん。
行くのもね。逆にね、こっちの方がわかりにくい部分もあったりするし。
そうだね。すごい方向音痴なんですよ。
うん。
まあ、なので、普通にショッピングモールの中とかで迷うタイプなので。
うん。うん、
どうなることかと思ったけど、意外とね、看板が親切。
うん。
書いてあるね。
そう。
なんか渋谷駅で待ち合わせって言われた時に、ハチ公改札の前でって言われて、え？ってなったんだけど、ちゃんと書いてあった。
ね。
なので、辿っていけばなんとかなるっていう安心感は東京の方が多いかもしれないね。
そうだね。
うん。
こういう、こっちの方だとさ、うん、看板は出ててもさ、
うん、
えらい先にあるとかね。
そうそうそうそう。
なんか、歩いても、たどり着かないですけど、と思ったら、ちょっと曲がる看板を見過ごしたとかね。
そうね。うん、まあ、東京の方がそういう面では、やっぱコンパクトなんだな、
そう
と思ったわね。
コンパクト。まあ、空港も近いしね。
うん、
ほんとコンパクト。
こっちだって空港に行くまでに1時間ぐらいかかるからさ。
そう。本当だ。
それが一番長かった。帰りは、行きも帰りも雪で、うまく JR が走ってなくて、
うん、
まあ、遅れに遅れ、ヒヤヒヤしました。
そうですね。
うん、
冬場のね、移動はね。
ね。まだ飛んでくれたからよかったけど。
ね。お疲れ様でした。
はい。そんなこんなで。
楽しめましたか？
楽しめました。良かったです。想像以上に良かったです。
まあ本当にね、いろんな方たちがいて、ね。
こんばんは、16屋さんかな、うん、どこに行ったんですか？東京です。私たち札幌に住んでるんですが、ちょっと私だけが東京に行ってきました。
はい。
うん。
ね、いい人たちにね。
そうだね。
出会えてね。
うん。今までこう、ズーム上とかでしか会ったことなかった人たちに直接会えるっていうので、もうだからさ、初めて会った感じがしない。
そうそうそう。
っていうのはすごくあるね。
ね。
そうそう、オフ会みたいな感じですね。
うん。ね。
うん。なんか、オンラインで会っていることが楽じゃない、やっぱりなんて、
うん、
一部分しか見えてないからさ、
うん、
もう全身で会うとこんなにこんな人だったんだみたいなのがあるらしく、私は多分ちっちゃいなって思われたと思ったけど
ある意味さ、この、今さ、
うん、
まあもう少しね、いろんなものが解禁になるけどもさ、
うん、
やっぱり普段こう対面してる人でもさ、
うん、
でマスクしてる、
うん。
でもさ、オンラインだとさ、うん、みんなマスクなしでさ、
そうそうそうだね。
その差って大きいよね。
大きいね。
ね。むしろオンラインの方が、
うん、素顔知ってる
みたいな。そうそうそうそうそう。よりね、こう親近感がね。
あるね。
ある。
うん、
なんか普通にリアルで会っててもさ、
うん、
マスクしてる。からさ、うんうん、初めて会った時からマスクしてる人ってやっぱいるじゃない、
うん、いるいる
ね。
マスク外してあこんな顔だったんだみたいな、
うん、そうそうそうそうそうそう、ね、そういうのと比べるとね本当にオンラインの方がある意味距離感が近くなってるのかなっていう、ね、
うんうん、
まあもう少しでねまた
変わるけど ね、 そうだね、うん、皆さん特に若い子とか外したくないってってなってるじゃん。
そうそうそ
う。まあ、うちの子もそうだけど。
うん。
そこがね、なかなかね。
うん。
2種類の AA。2種類の AA ですか？どういうことかな？
ね。いや、本当にね。
うん。
そうそうそう。ま、マスクしてると、守られてるっていうか、
うん。
これ、コロナ始まる前もさ、
うんうん。
割とこう、でマスクしてるとさ、
そうだね、
なんか落ち着くというか、
うん、
意見を言いやすいとかさ、例えばね、
うんうん、
そういうのはあったと思うんだよね。
まあシールド的なね。
そうそうそう。
こんな顔だったんだ。想像と違って上と下。そうそうそうですね。
うん、
マスクのね。
そう。
あるね。
そう。
だから、ね、あ、
どうぞ。飲み会とかでさ。
うん。
ん？っていうね。
うんうんうん、
あれって。うん、初めましてみたいなね。
そうだよね。うん、
冗談が言えるような中だったら、
うん、
あらどもども初めましてみたいなね、うんうん、こと言えんだけど。なんかね、こう、想像と違う。
そう、想像と違うんだよね。
ね。
勝手に想像しちゃうんだよね。
そう。
嫌だよね、
うん。
想像よりも美人だったとかだったらいいけどさ。
うん。
あ、こんなんだったんだ、みたいな。
うん、そうそうそうそうそう。
うん、なんかそれはあるね。
ね。
私結構年中マスクしてた方だから、あんまりマスクが嫌だっていう感じも特になく過ごしてんだけど。
うん。
なんせさ、春から秋まで花粉症なんだよ。
うん。
だから、そんなになんかマスクに対する拒否感はなかったんだけど、
うん、
でもこの子供たちがね、やっぱりマスクをしたまんま入学してしたまんま卒業するっていう、うん、同級生の顔をわかんないままっていうのがね。
ね。
でもそうなっちゃうと、マスクを取る方が恥ずかしいっていうね。
うん、
台風はもっと激しいと思う声だけだから、そうですね。わかんないです。
確かに。
我々の顔は。
うん、
犬しか出してないし、写真。
そうですね。
うん、
はい。
なんかね、すごいさ、ハスキーな声で、
うん、
でも会ってみたらすごい華奢な人だったとかね。
なるほど。ちょっと声を変えて。
え？どういうこと？
そうですね。違うな。
違うわ。イメージってすごいよね。
だからさ、ね、そうそうそう、
うん。はい。
はい。
取り留めもなく喋ってますけど、全く7つの習慣については喋ってませんね。
そうだね。
大体いいように想像しちゃう。そうなんですよね。
うん。
勝手に美化してね。
そうそうそう。
うん、
まあこれもね、パラダイムっていう。
パラダイムですか。そうです。強引に7つの習慣に持っていこうとして。
パラダイムですよ。そうなんです。完全に思い込んでる。
ものの見方のね。
そうそう。
うん、
そうなんです。だからパラダイムシフトが起こるんですよ。
マスク取ったら。
マスク取ったら。おーって。
いや、いい方に行けばいいけどね。
そうそうそう。そう
ね。
うん。
もう私なんかさ、こう、目から下が丸いからね。目だけ見てると多分シュッとした感じに見られがちだね。取ると丸い。
そうなんだよね。輪郭もさ、 わからなくなるから、うん、横から見たらまたね、わかるんだろうけど、だいたい正面からだから、うん、撮るとね、うん、意外とこう細い人もいるしね。うんうん、
丸いんですよ。
私は。ね。
もっとシュッとしたかったよ。
なので、ね、よくね、パラダイムシフトって聞くけども、
うん、
ものすごい身近なことで感じられるパラダイムシフト。
うん
うんうん、ぜひ、これからたくさん味わうと思うので、こういうことなんだと。
そうだね。
あ、自分の思い込みってこうだったんだなと。
うん、そう、だいたいないものねだり。
うん。
そうです。
そうです。
うん、
ですね。
はい。
うん、
なんか、ものの見方っていうと、結構、今回、その、いろんな人に初めて会ったとかっていう時に、うん、オンラインのテンションとリアルのテンションが、ものすごく違う人、
うん、
とかいて、あれって、ちょっとなったりしたよね。
うん、
顔は分かっててもさ、オンラインではものすごくなんか静かな感じだったんだけど、実は会ったらすごい明るい人だったとか。
うん。
お、ほんわりベイビーちゃんさん、こんばんは。ありがとうございます。
え。まあ、雰囲気が変わる人いるよね。
そうだね。うん、なんかオンラインの方が素をさらけ出してるのかと思いきや、やっぱり緊張してるのか、画面越しだからなのか、すごいかしこまってる感じの人が、実際会ったらすごいおじゃらけた人だったとか、ギャップがね。こんばんは、ありがとうございます。
そうだね。
うん、
まあ、どっちがねスイッチが入ってるのかわかんないけどね。
そうだね。そのギャップでちょっと混乱するような人とかもいて。
うん。
うん。まあね。だから物の見方をあんまりこう、自分の固定観念っていうか、
うん。
持っちゃってると、
うん、
変なギャップが。
そうですね。
うん。あ、そうそう。今回のお話、ビジネスの話の中でさ、マイナスのギャップ？
うん。
がおっかないっていう話になって、
うん、
だから例えば広告なり宣伝なりもしくは口コミなりですごいいいすごいいいって言われて期待値がガーッと上がってるところに本物がボンって来て、その本物が自分の期待値よりも下回った場合のなんていうかがっかり感によって、その商品なりサービスなりの価値が下がっちゃうっていう、
うん、
なんかそこを気をつけなきゃいけないよねっていう話になったりとかしてて、それが人間っていうかね、自分っていうもんでも、まあもうあんまり盛るとかさ映えるとか関係なくなってきちゃってるけど、なんかね、
そうだね、
取り繕ってるっていうか作ってるっていうか、
うん、ありがちな部分だよね。
うん、
やってしまいがちというか。
よく見せたいっていうのはいいんだけど、
うん、
よく見せすぎて、自分よりもよく見せすぎてると、うん、ギャップがね。
そうだね。
これから面白い話をします。問題。お、なんか十六夜さんから問題が出るんでしょうか。なんだろう。
はい。
はい。ちょっと待ってみましょうか。うん、
そうだね。
マイナスのギャップ。逆にそれが良い方のギャップだったら、想像してたよりもすごいいいっていう風になるじゃね。
うん。
でもそれって謙虚にいるだけではさ、うまく伝わらないっていうか。
うん。
こう、やりがちな、いやーそんな、全然ダメなんですよ、みたいなことを言うわけにもいかないじゃない。商品とか。サービスとかについてはさ、絶対なる自信を持ってやってますっていうふうに言わなきゃなんないけど、実際それのクオリティっていうのが低かったらダメよねっていう。
そうだね。まあ、お、どうした？
お、問題。 これから面白い話をしますと言って面白がらせる話をしてはいけないという戒め。とても難しい。
深いです。深いです。
深いです。深いですね。
うん。
面白がらせる話はしてはいけないという戒め。
はい。
それはあのギャップよ。
そうだね。
マイナスのギャップ。
うん。そうだね。
うんうん。そうなの。それについての、なんか、自分のクオリ、自分のクオリティっていうか、自分たちの製品とか、サービスとかのクオリティが、どのレベルなのかっていうのが、客観的に分かってないと、
そうだね。
まずよ、ダメっていうことじゃね。
そうだね。まず俯瞰して、見てみてだよね。
うん。
まあ、何事もそうだと思ったけどね。
うん。
商品だけに限らずさ、
うん。
自分自身もね。
そうだね。生きてるって思いがちじゃない。
そう
この件については知ってるとか分かってるとか、
うん、
これはできてるとか、
うん、
あいつよりは上だとか、
うん、
ね。
そうだね。比較してしまうっていうところとかね。
そうそう。それが行き過ぎるとあいつより勝ちたいとか、
うん、
あの人よりあの人には負けられないとかっていう。
うん、
他者との競争になっちゃって、難しいよね、でもさ、そのさじ加減っていうかさ、
うん、
製品とかサービスは他者に負けないように努力するじゃない、当然。
うん、
でもそれが、一個人になると、
うん。
その考え方がすごく危なかったりするね。
そうだね。あんまり過剰になるとね。
うん。そんなことを、
うん、
だからマイナスのギャップをどうなくすかっていうと、自分、まあ、それ自身をよく知って、客観的に見るっていうことになって、だからやっぱりだから、第三者っていうかの意見がね、
うん、
必要になってくるのかなと思ったり。
そうだね。なかなかね、商品の部分難しいよね。
うん。
いろんな好みってあるからさ。
そうなんだよね。
ね。
うん。
本当に。
だから、本当にこれが好きだろうとか、刺さるだろう人だけに伝えれれば、
うん、
ギャップは起こらないじゃん。
うん。そう
だけど、どうかなみたいに思ってる人に、
うん、
言っちゃって、それが。
そう。
で、変なマイナスのイメージをね。持たれてしまう、
うん、だから自分が良いと思ってるものもさ、物をね、
うん、
人にとってもいいとは限らないんだよね、
うんうん、
だからよくあるじゃない、うん、いやもうこれをやったら元気になるから、
うんうん、
やんなきゃダメだよ、やった方がいいよっていう人いるじゃないですか、うんね、
はいはい、
でもあなたはそうかもしれないけど、
うん、
他の人がそうかとは限らないよね、それってさ、
今回すごく思ったのが、ほら、見聞を深めたり、自分の感性を磨くために旅行に行きなさいって、
うん、
を結構言われるじゃない、
うん、
まあ。旅行ができるような環境にだんだんなってきたしね。それは私にとって旅行は確かに感性を磨くとか刺激がすごいんだけど、刺激がありすぎて、
うん、
その後のこう、自分が結局ダウンしてしまうっていうのがあるからね。私にとっては旅行は本当にいろんなリスクを取りながら行くっていうものになってる。
うん。
てか、それが必ず良い、全面的に良いっていうわけではない。
そうなんですね。
人によってそれぞれ違うっていうのがね。
そうなんです。
押し付けちゃいかんよね。
そう。こういう方法論はあるよと。
うん。
ね。全員が全員当てはまるわけではないけどね、と。
うんうん、
ね、旅行もそうだ、ね、
うん、
ジョギングもそうだとかさ、
うん、
まあ、いろんな方法論がある中で、
うん、
その本人自身がね、
うん、
何が自分にとって、ね、こう豊かになるのかって、それを、やっぱり、一人一人が、ね、
うん、
見つけられるような そんなようなね、
そうだね、
うん、考え方をね、こう学べられるといいんじゃないのかなとは思うけどね。
そうだね。
うん。
はい。
はい。
そんな取り留めもなく話してきましたが。
はい。
そんな感じでしょうかね。
はい。
久しぶりだった配信でしたが。
そうですね。
はい。
はい。
今日はこれからお互い、あ、私だけか仕事は。
そうです。
はい。じゃあまた少し頻度を上げて放送していきたいですね。
はい。皆様ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。
ね、はい。じゃあ今日も締めましょうか。
はい。では、未来のあなたを作るのは今の思考と行動です。
今夜もありがとうございました。
ありがとうございました。
終わりベイビーさんも、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。